3人が初めて FM ラジオやってみました。
さあ始まりましたサンラジオ FM 第3回目。
はい、
はい、市川うらら FM83MHz でお届けしております。この番組は声優
堀江康樹と
横尾美穂と
一般人のスーパー山本がお送りする初めてを楽しむラジオです。
はい、今回は言えましたね。
本当だね、
83MHz
言えた言えた、
はい、83MHz、
ね、第1回目第2回目なんか失敗続きだったからね。
確かにね、
なんかようやくまとまりましたね、
はい、3回目で
3回目、
はい、もう9月になりました。
9月になりましたよ、はい、
どうですか、うん、この夏暑かったですね。
暑かった、
めっちゃ暑かった、
めっちゃもう、ね、酷暑でしたからね。
そうそうそうそう、
皆さん刺されましたか今年は。
え、カニ、カ、
カ
唐突。
いやでもさ、そう、カいた、
カ、刺されためちゃめちゃ暑かった時期の7月終わりぐらいはいなかったよね、う
ん、いなかったよね、
見なかったね全然ね。
でも刺されてないもんね。
お盆終わりぐらいから
そうだよね、
蚊が急にじゃあ活動始めっかみたいなノリで。
そう
確かに。
それでね、それ私聞いたんすよ、
聞いた、
蚊、蚊がね、うん、いないなって思って、
うん、
お話ししてたら、
加さんと
違います。
すごいな。
違う、お友達とお話ししてたらなんか聞いた話によると蚊は暑すぎて、うん、もうやられちゃってたらしいですよ。
暑さにやられた。
そう、人間と同様なんか35度以上になると活動停止して、40度以上になると死滅しちゃうらしい
です。死滅までする
の。そ
う、そうすると人間ってさ、
うん、
なんで活動してるんだろうってなるよね。その自然の摂理を無視して行動してるってことだよね。すごいよね。
すごいんだよね。
え、だってさ40度超えたよね。
そうそう、らしいね。
熊谷とか、
ね、
岐阜の方を超えたらしいじゃん、
うんうん、
あれすごいよね、
う
ん、
ね。でも蚊は
考えられないね。
そう、蚊は蚊が死んじゃうぐらいの暑さだったってことなんですよ。
あ、なるほど、雑学披露ありがとうございます、う
ん、蚊博
士だね、蚊博士だね。
嫌だな、なんか。でもこっから出てくるかもしれないね。
あー、まだ ね、
あ、なるほどね、
まだ9月だもん ね、
ね、うん、皆さん要注意ですね、
はい、うん、はいはいはい、まあじゃあこんな感じで、うん、今回も、
はい、
お届けしていきましょう。
そうですね、
はい、はい、では行きます。
はい、
はい、せーの、
スタートアップサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
一問一答。はい、第3回目にして一問一答です。
はい、
はい、ちょっとあの自己紹介ふわっとしたから、
はい、
改めてちょっとここでパーソナリティのことをもうちょっと掘り下げていこうとふと思いました、
ね、確かに、
はいはい、ということで、あの早速ですけど、
はい、
あの質問をねいくつかこう言ってきますんで、うんうん、
はい、
順番に、答えていってほしいと思います、
はい、
順番は、やっさん、
うん、
ようちゃん、
はい、
で僕スーパー山本が、答えるって形で、
はい、
行きましょう。
わかりました、
はい、はい、じゃあ行きます。
はい、
はい、まず一つ目、好きな食べ物は。
肉。
お米。
おお、なるほど、はい、あ、僕はカレーライスです。
あ、
はい、二つ目、ででん、地元の、出身地のおすすめは何でしょうか。
駅のきしめん。
ほう、
きしめん。ほうほうほう、
ようちゃんは。
私はんとね、うん、町並み。
町並み、
うん、
ああいいね、僕はですね、北海道旭川市なんですけど、醤油ラーメンと動物園です。
あ、県名答えてない。愛知県です。
お、
あ、
ようちゃんは。
あ、大分県です。
はい、
大事なところ。
大事大事。次3番目、
はい、
克服したいもの。
臆病な自分。
ほう、
なんかすげえかっこいいな。
ようちゃんは。
私はコンビニによること。
おお、なるほど。
ほう、
僕は寝起きの悪さです。
なるほど、
うん、
意外だな。
はい、4番目、
はい、
好きなエンタメ作品は何ですか。
ソードアートオンライン。
お
お、よっちゃんさっきは書くことに集中しすぎて
俺メモ取ってないからね。
言ってって。
私は文庫本。
ああ、文庫本、はいはいはい。僕は宇宙天家族っていう作品が好きです。
おお、聞いたことある。
あります、う
ん、はい、
はい。じゃあ次行きます。
はい、
はい、今年残り3ヶ月ですが、はい、あ違う、4ヶ月か、うん、残りで、
まあ、厳密
に言うとね、うん、残り今年の残りで達成したいこと。
アニメデビューしたい。
お、なるほど。
あ、そういう感じか。
え、何でもあるよ。
あとね、
うん、
写真を撮りたい。
写真、なるほど。後で詳しく聞きましょう。
はい、
はい。僕はベースで弾ける曲もう一曲増やしたい。
あ、なるほど、
はい。じゃあ次6個目、
はい、
将来の夢は何ですか。
はい、山寺宏一さんと舞台で共演。
お、
私は家族に自慢されるぐらい有名になること。
お、うん、なるほど。僕は、声優さんたちと、関わるお仕事をもっとやってみたいです。
うん、
はい。7番目、未来の自分に一言。
活躍しろよ。
お、
気楽に行こうぜ。
ほう、東京にやられてませんか。頑張ってください。はい、じゃあ次ですね、
はい、
8番目、休みの日は何してますか。
楽器演奏かっこピアノ。
ほう、
ギターの練習。
ほう、ベースの練習。
ほう、
はい、
ほう。
じゃあ9番目、
うん、
最近のマイブームは何ですか。
ピアノを弾くこと。
ほう。
ギターを弾くこと。
ほう、ベースを弾くことです。
いや、いや、おう、示し合わせたようなこの答え方。
いや、だってさ、だってそうだもん。
まあそうなるよ、うん、強制的にそうなる
さ。そうだよ、
今ね、こう9月ですけど、
う
ん、
そうですよ、絶賛練習中です
よ、うん、ね、あともう1ヶ月切ってますから、
はい、本当だよ
ね。
ね、分かるでしょ、皆さん、私たちがどれだけ必死かということがですね。
必死なんですよ、こっちは。もう一生懸命なんですよ。
なんせね、まあ、初心者のものですから、ね、
それはかぶるよ、
うん、ね、時間をこう、うまくこう使ってやらないと、
そう
間に合わないですね、
そう、空いた時間をやるみたいなね、うん、
はい、以上です。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、皆さん、お互いのことちょっと、
うん、
深まりましたか
ね。
うんうん、どうですかね。
うん、
あ、でも、なんだろう、あ、ネットラジオでやった時も、
うん、
ね、この一問一答ね、やったんですよね。
やったね、
で、好きな食べ、そう、好きな食べ物が、うんうん、みんな変わってないっていうことにちょっと気づいた。
そうね。
まあ、そこもね、
そうそう、変わんないよね。
ぶれるとこはないから。
ね、
うんうん、
1ヶ月前だったら、冷やし中華って言ってたかもしれない。
うん、
そうめんとか、
そう、
うどんとか。
わかるわかる。だから、でも夏ってみんなそれが好きな食べ物にならない。
まあ、
私はなった。
なったんだ。
うん、なった。だからそれ言おうかと思ったけど。
なるほどね。俺ブレないから肉。
肉。
いや、肉はね、食べたいよね。
食べたい。
必ず一日一食は何かしら使いたいね。
ああ、肉ね。
うん、
うん、他は何かある？
で、ゆうちゃんが、
うん、
米。
米、うんうんうん。
相変わらずの、
うん。日本人だもんだって。
うん、
まあね。
そうね。
でもね、うん、朝はパンを食べるんだな、これが。
やっぱ時間がないからとかそういう？
うん。
元気でよろしいですね。
時短した。
それ以外ないもんだって、
まあ、手軽に ね、
そうそうそうそう、
いけるからね、
うん、
お米のいいとこはね、本当にね、腹持ちがいい。
そうだね、
確かに。
というスーパー山本は
何何何、好きな食べ物。
うん、好きな食べ物
カレーライス、
うん、
いいね、合わせ技だよね。
本当だね、
うん、肉入ってるしね。
そう、肉と米の合わせ。いや、わかんないよ、野菜カレーには入ってないかもしれないよ。
あ、かもね、
うん、
確かに確かに。でもカレーライスはね、でもね、もう1週間毎食カレーでもいいぐらい好きですよ。
すごい。
で、海軍なん
毎週金曜日はカレーとかそういう話、ね、うん、
いやいやいや、まあでも作っちゃうよね、やっぱね。
あ、
まあでも美味しいよね、けど最近ね、野菜カレーが好きなんだよね。
あ、
肉とか言いながら、
ね、うん、あ、まあ、
バランスよくね、バランスよくとってる、
うんうん、はい。
他なんか気になったの。
ヤスさんがね、
うん、
ソードアートオンライン、
うん、
好きなエンタメ作品に挙げてたけど、
そうなんだね、
ちょっと意外かも。
私もちょっと
思った、なんか別なものかなと思って。
あ、何、もっと文学的な
のに。
そうそうそうそう
そ
う、
それ。
いや、僕一応声優ですよ。
いや、そうなんだけどさ。
アニメは好きですよ。
いや、
いや、まあ確かにね、面白いよね。
もう一個言おうと思ってた作品もアニメ作品ですから。
あ、
そうなんだ。
けど、ソードアートオンラインは本当に好きで、
うんうん、
アニメも3週4週ぐらい見た、
うん、
けど詳しい方には負けますキャラクター名も全部をフルネームで言えるとかはないけど、物語が好きで、
うん、そう、確かに人気ですもんね。
しかも近い将来本当に起こりそうな世界観がすごく面白いなと思ってて、
で
実際にああいう風なこう体験型のゲームってやってみたいよね、
うん、けど実際もう VR っていう近いものが出てきてるじゃん、
うん、
だからそれをもう数年前から書いてて、
うんうんうんうん、
面白いって思ったら本当にそんな世界になりそうになったし、
うん、
何せも山寺さんも出てますし、
そうだね
超かっこいいっすよ。
いやさすがのね、役どころだよねやっぱね。
そう、
いやいやいや
っていうのも含めてね。
ヨウちゃんはこれ結構ざっくり文庫本って書いてあるけど、
うんうん、あでもね、好きな作家さんとかいますよ、うん、
お誰です？
東野圭吾さん。
ああはいはいはいはい、
大好きです。
結構ね映画とかドラマ化されたり、ね、
そうなんですよ、
してるしね。
そうなんです。でも映画よりも本を読んじゃう、うん、まあ、気になりますけどね映画も、うん、でも映画を見るより前に本を読みたいっていう人です。
なるほどなるほどね。ははは。でやっさんはやっぱ地元はきしめんなのかい？
きしめん、
うんとね、きしめん、駅にある、
うん、
本当に立ち食いきしめん屋さんのきしめんは本当に美味しいよ。
へー、うん、
本当に美味しい。
でも確かに美味しかったもん。名古屋
そう、名古屋、
うん、名古屋のきしめん、うんうん、
安いし美味しいし、
すごい美味しかった。
そうだから本当に名古屋行った時おすすめです、う
ん、そんな中ね、北海道のラーメンですか、
うん、ラーメン、そう、あのね、北海道旭川市といえば、
うん、
あ、醤油ラーメンですかね、
うん、美味しいですもんね、はい、
そうなんですよ。
いいな。うちは食べ物あんま浮かばないな。
そうなの？
え、椎茸とか、あ、大分県自体はそうだけど、なんか地元の食べ物っていうか、あんまり浮かばなかった。
あれ大分ってなんかすだちとか、
あ、そう
なんか柑橘類あったよね。
そうカボス、カボス、
カボス、
カボス、あ、
カボス、
なるほどね、
うん、いまいちあの辺の違いがよくわからないんだよね。
うん、それを私もわからん。
おおっとっと、え、これ何？ようちゃんはコンビニに寄ることを何、
もう克服した
いもの。
いやだってもうよっちゃん駅の目の前がコンビニじゃないですか、じゃないですかって
知らないじゃないですか。
まあ、大体あるよね。
そう、大体あるでしょ、うん、寄っちゃうんですよ、まあね、降りたら寄っちゃう。
あ、何買うの？
アイスとか。
欲望に負けてるわ。
ああ
だから克服したいって言ってんじゃないか。
なるほどね、怒られた。
安さんもこれなんか臆病って結構意外だね。
うん、そうそれ、
うん、
そうだって、人間なんて臆病の塊じゃない。
まあね、
哲学的な。
そんなんじゃないよ、だって怖がってる自分はいるし、
あ、うん、
っていう意味で、うん、もっとチャレンジできる自分でいたいってこと。
なるほどね、
いい番組ってことですね。じゃあ
強引だね。
まあね、そんなね、この我々掘り下げてきましたけど、
は
い、ちょっとね時間も迫ってきたんで、
うん、
そろそろここで締めたいと思います。
はい、
はい。
やっさんのここは一つ見方を変えてみませんかのコーナー、
イエーイ。
ということで、声優堀江康樹がですね、芝居をやっているという観点から、普段見ている皆様の日常の景色から風景そして作品まで、これをこういう見方ではなく、こうしたら面白くなるんじゃないかなっていうふうにスポットを当てていくコーナーでございます。
ほう、
はい、ということで、はい、前回に引き続き連続でコーナーやらせてもらってます、う
ん、はい、
前回が、選択による変化についての、なんだっけ、うん、
考察、
うんうん、なんか学術的なことを言いましたけども、
論文みたいなやつね。
そう、まあ、正直、まあ、ちょっと難しい感じのお話になっちゃったかなとは思いつつも、
うんうん、
お二人質問あれば全然それにお答えしようかなって思って、一応話す内容は決めてるけど、
う
ん、別にその質問、
う
ん、お答えしますし、
うん、
リスナーの方も、
うん、
あ、こういうのちょっと聞いてみたいというのがあれば全然聞くので、
うん、
どんどんテーマ募集してますので、どうぞ送っていただければなというふうに思っております。
なるほど、
はい、ということで、2人が思い 何か思い浮かぶとか聞きたいことがあれば全然お話しますけど、
は
い、なければ全然今の間の間に話始めちゃいますけど、
じゃあ、
はい、
思いついたらじゃ
あ全然割り込んで、で質問もどんどん受け付けますんで、
はい、
とりあえずお話始めちゃいます。
OK、はい、です、お願いします。
で、前回がね、あの選択についてのお話だったんですけど、
はい、
あのお引越しする前にね、うん、あの人間関係のお話をした回があったんですけども、その時に、こういう風にするとこうなるよみたいな、
うん、
あれもいわゆる選択の一つで、
うん、
そう、何を選ぶかっていうところなんですよ ね、うんうん、で、前回例えとして控えたものがあって、
うん、
あのちょうど震災とか災害の直後だったので、うんうん、バタフライエフェクトっていう、
おー、はい、
聞いたことがあるかもしれないし聞いたことないかもしれないんですけど、う
ん、なんか映画とかでもあるやつ、
そう、う
ん、
あって、うん、そうだよね、まあ、物の例えとして、まあ、どこか遠い国で、
うん、
まあ、蝶々が羽ばたきました、
うん、
でそれがこうどっかまた遠い国ではその蝶々が羽ばたいたことによってなんか竜巻とかが起こっているのではないかっていう、
うんうんうん、
要するに何か一つ小さい反応が大きい反応に変わっていくっていうものの例えなんですけど、
うん、
でそういう本当に小さい変化一つで未来は変わっていくよっていう話だったんですよね、
うん、
前回話した内容が、
うんうん、そうだね、そう、確かに、
でそれで人間関係を絡めてちょっと、まあ、何かない限りはちょっとお話ししていこうかなというふうに思っております。
はい、
まあ、皆さんバイトないし社会人ないし働いてるかと思うんですけども、朝の挨拶とか、
うん、
まあ、出勤した時におはようございますって、まあ、大体の人入ると思うんですけど、
はい、
まあ、そういう職場じゃなかったらあれかもしれないですけど、その挨拶一つでも選択ができるんですよね。おはようございますって入るのか、要するに言う人に向かって目を合わせておはようございますって笑顔で言うのかっていう、うんうん、そういう選択の一つでも正直未来は変わっていくっていうお話、
うん、
なるほど、
をしたいんですよね、
うん、
あのなんか家庭、まあ、職場環境が悪いとか自分にこう良くしてくれないとか、うん、この人は自分のことを嫌っているんちゃらかんちゃらいろいろあると思うんですけど、
うんうんうん、
それって、まあ、相手との人間関係の相性もあるんですけど、正直なところ自分がその人に対してどういう態度を取ってるかっていうのも結構大きいんですよ。
あ、
人間ってどうしても好き嫌いがあったりとか、
ね、
生理的に合わないとか、うん、この人なんか何もしてないけど好きっていうのもあるし、
うん、
それって本能的に人に伝わるもので、要するに自分がこの人嫌いって思ってる人は大体その人も自分のこと嫌いってよく言うと思うんですけど、それは思ってる感情が相手に伝わってるんですよね。あと表情に出てたりとか話し方に出てたりとか、だからそのスタートをもう笑顔にしてしまう、それだけで相手の態度は変わってしまうっていう。
はい、先生、
はい、何でしょう。
その笑顔っていうのはその心の底から出たものじゃなくてもいいんですか？
だから笑えないんですっていう人もいるかもしれないですけど、それは、うん、まあ、言葉で言うとあれですけど、要するにわざとでもいいです。
ああ、そうなんだ。
最初は、
うん、
そう、最初はわざとでもいいです。
ちょっとぎこちない感じでも、
そう、
OK。
いい、
ほう、
要するに無表情でおはようございますって言われる、おはようございますって言われた方がまだ気分としては、あ、なんかしようとしてくれてるんだなっていうのが相手に伝えられるよね。
あ、じゃあ
なるほど、
うん、そっか、なるほどね、
うん、だから最初はぎこちなくても笑顔ってしてれば笑顔になれるようになるんだよね。
うん、
要するに感情があるから行動に移すんじゃなくて、
うん、
行動するから感情が伴うっていう、
逆か、
要するに鶏が先か卵が先かみたいな話で、
うん、
でそれで最初は笑顔をするのが抵抗ある、
うん、そうだよね、嫌いな人に対してね、
そう、だから別に嫌いな人でもなんで嫌いなのかとか考えたことある？
え、なんか考えたくない
でし
ょ？いや、ちょっと、
まあ、確かに、まあ、わかる。
なんで考えなきゃいけないのって なりません
でしょ。で別にそれはそれでいいんだよ、
うん、あ、いいんだ、
うん、別に強制されるものでもないし、
うん、
けどそれでなんか 自分のことをどうたらこうたらとかは言える権利ないよね。だって自分はその人のこと嫌いでその人のこと拒否してるんだから、うん、その人が自分に対してそういう態度を取っててもそれは仕方のないことになるよね、
うん、
言ってしまえば。
じゃあそうなんていうの、自分は嫌だって言っときながら、うん、あの人がこうこうこうなんだよねっていうのを言うのは違うってことでしょ。
要するにお互いに泥かけ合ってる状態になるわけよ。だって自分はあの人嫌いって、まあ、この3人で話をしててなんか違う誰かいやあいつさあでこうでさっていう風に悪口ないし何かを言ってれば絶対それは伝わるし、逆に相手もそれを聞いたら自分たちに腹が立って同じことをするよねっていう、
うん、そうだね。
だから少なくても言われない自分でいた方がいいよねっていうこと。
うん、
要するに自分は笑顔で接する、要するにそれを心がける、したくないからしないでもいいし、
うん、
けどしたくないけどしておいた方がいいよねっていうこともある、
うん、
要するにどんな人にでも礼を尽くすみたいな、
うん、
まあ、極端な話だけど、それに対してなんかあの人はずっとこうだっていうのは正直そのしている行為に対して見返りを求めてるだけなんだよね。自分がこうしてるのに相手はっていうのは、
ね、そうかもしれないですね。
まあなんか仏教とかなんかそういうなんか悟りみたいな話になってくるんだけど、
うん、
結局続けていくとそういう人ってなんだろういなくなったりとか、
うん、
急に態度が変わったりとかしたりするのって自分から出てる何かしらが相手に伝わってるっていうだけ、
うん、
自分も、まあ、僕自身も苦手な人はいるしでうーんって思う人もいるけど、それでも普通にしているとき要するになんかそういう風な態度が出てこない限りはなるべくなんだろう好意を持って接するというか、
うん、
でその人の嫌いな部分って大体なんか行動言動とかだからその人自体に還元していくけど実は切り離すとこういう原因があるのかなみたいなこともあったりする
うーん
っていうお話なんですよ。
あでもスーパーでもあるよ。
ある
ある。なんかね、うん、あのやっぱり基本笑顔でこう接するじゃない、
うん、
でもやっぱりあの何こうサラリーマンの方とかね、
うん、
結構疲れてこう来るお客さんも結構いるわけですよ、
は
い
は
い
うん、
ねやっぱりあの仏頂面な方とか多いですけど、うん、たまにこうなんかこう笑顔で接しててふとたまに声かけてくれる時とかね、
うん、
あったりするとあでもやっててよかったなって思う時あるよね。
そうだからやらないとわからないっていうことかな、
うん、言
ってしまえば、
うん、
別にその人だけに笑顔で接しろってわけじゃないから、
うん、
だからいろんな人に笑顔で挨拶すればその中の誰かは返してくれるかもしれないし。
そうだよね、うん、結局自分がなんかこう嫌な気持ちでいると、
うん、
結果としてなんかその求めてる見返りみたいなのは返ってこないっていうか。
そう、
うん、まあ、お互いただ嫌な思いするだけだもんね。
あそうだよね。
そうそうそう、だから自分がこうしようと思って決めて行動すればそれでいいよっていう、それも選択の一つだよっていう話、うん、
人を変えるよりね
自分を変える、
自分を変えた方がね、
うん、
そうということで、
うん、
まあふわっとした感じでこうフェードアウトした感じでコーナーは今回終わりになりますけども
、はい、
今回の曲振り僕なんですよ。
お
で今回ご紹介する曲、
はい、
まあ、今までお話しした感じのこれまでの選択の上に僕たちの今があります、
はい、
でこんなはずじゃと思う人もいるしけどそれでも思い通りに描いた今日へ生きている人もいます、
うん、
それでも今日の選択が明日を決めることは間違いがありません、
うん、
なので僕はそんな曲だと思ってこれをご紹介します。
はい、
それでは聴いてください。エレファントカシマシの皆さんで俺たちの明日。
はい、エンディングです。
はい、
チャンストのイベントがですね、
はい、
もうこのタイミングで終わったんですけど。
そうなんです、終わったんですよ。
はい、
第1回目がね、
ちょっと触れておきたいと思って、
ね、何日でしたっけ、
はい、8月の19日、
うん、
日曜日でした、
うん、にありました、
はい、まあまあまあなかなかTRPG っていうちょっとね、新体験のところでしたね。
本当に、
うん、
初めてね見たけどね。
そうそうそう、ね、会場もなかなかねいいところで、
いいとこ、そう広いとこだったんですよ、
う
ん、
また違うことでもまたちょっと、
いや本当に、
ね、やってみたいなって、
うん、使いたいなって、うん、思いましたね。
まあ、ぜひ次はやっさんも一緒に。
本当ですね。
何かしらやりましょう、
ね、はい、あでもそのチャンスト第1回目 の、 その TRPG イベント終わったんですけど、うん、チャンスト自体はこれからも動画配信をね、うん、私とスーパーエヴァントでやっていくので、ね、はい、
なんと、
はい、
明日9月6日
明日
木曜日、うん、19時から
また生配信ありますのでね、
はい、ありますので、
はい、ぜひチェックよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、あとですね、
はい、
これがちょっとメインな、我々の演奏の動画の、
そうですよ、そうですよ、
話なんですけど、
う
ん、
そうだ、
これ次回の配信の後に、はい、まあ、何かしらのね、リア、アクションをしたいなと、
そうですね、
うん、思ってるっていうところですね、今のところ。
はい、
はい、はい、まあ、詳しくはまあ次回の時に、
うん、はい、
ってことですね。
そうですね、
はい、
はい、なんか告知とかあったりします？
はい、じゃあラスト告知いきます。9月の7、8で、企画団体クレアーレ様で、エテルナという朗読劇を行います。僕夫役というので出演しますので、どうぞ皆さん見に来てください。ありがとうございます。
お
ー早いな
じゃあ続けて私の、はい、私のじゃないこの番組の、各種 SNS のお知らせです。
はい、
SNS で皆様からのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。 LINE アットはこれね、ちょっと間違えてたっぽいんだよね。
はい、すいません。
C、もう一回言うね。
はい。
C、P、B、6、4、5、7、L。なんで B が1個多かったんですね。ごめんなさい。すいません。
失礼しました。
そして、インスタグラムはサンラジドットページ。メールは、はじめてサンラジアット gmail.com。このメールの3は数字の3となってます。また、ツイッター、フェイスブック、公式ブログは、サンラジ FM と検索してください。公式ブログには後日アーカイブなどもアップされますので、チェックお願いします。
はい、ということで公式ブログの方もよろしくお願いします。
そうですね、
はい、で今回もですね、盛り上がったところで、そろそろお時間となりました。
はい、
はい、それでは次回も楽しみにしていてください。はい、じゃあいきますよ。
はい、
せーの、
レッツトライサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。